もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、85歳です。
85歳。
はい。
結婚はしてます？
はい、結婚してます。主人が7年前に亡くなったんです。
7年前に。
はい。
はい。それで？
おいで。
ずっと今はお一人で暮らしてるんです。
はい、一人で暮らしてます。
あ、そうです。
息子や娘がもう別に家持って出たんで。
あ、そうですか。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、私の弟なんですけどね。
弟。
はい。
はい、弟何歳ですか？
77歳です。
はい。
ほぼ7年ぐらい前に、どっかの県のどっかへ働きに行くって言うたなりで、連絡ないんで、どんなしたらええかなと思って今日は電話させてもらった。
それまで弟、ご主人が亡くなられた7年前って言いましたよね。
その時にね、手伝いに来てくれていてたんやけどね。
その時にはまだ弟さんはじゃあ元気で、あなたのところに出入りしてたのね。
はい、そうです。
で、弟さんは、独身ですね。
3年ほど結婚してたんですけどね。
はい。
掛け事が好きなんでね。ほいで、嫁さんが帰ってもたんで、それからずっと一人でいてました。
ああ、そうですか。
はい。
掛け事が好きっていうと、ギャンブル？
そうです。
で、ギャンブルは、どのぐらい？ギャンブル依存症っていうぐらい、もうギャンブルやらないではいられないような人？
そうよ。もうね、兄弟で返してやっても、また今度、また4、5年経ったら、また同じだけ買ってるんです。自分が働いて給料あるのに。
働いた給料を全部ギャンブルに使っちゃうんでしょ？
そう、全部使ってもって、まだそれ以上か、どこかで買ってるんです。
それで、借金かなんかたくさん作ってるってことないの？
借金作っちゃったんで、兄弟が酔って、返してやったんですけどね。ほんとはもうつ、枯れへんって言うてんけども、また3年ほどしたら、また同じだけ作っちゃったんです。
で、今、かなりそうすると借金多いね。
そうよ、もうほいでみんな知らんって言うて、
まあそれはそうですよ。
話したら結局自分がどっかで働いてたかして、ちょこちょこ電話来たり、たまに家寄ったりしてました。
あ、まだあなたのところに来てたわけですね、たまに。
はい、そうです。
で、どのぐらい借金が作ったの？
そうですね。最初の時は350万ほどで、
はい、
その次はもう、また500万ほどあったんで、結局自分が働いてた、退職金で払って、ほいで、どっかに働きに行くって出たなりで帰ってこなんだけど、2年ほど経ったらまた電話も時々で、私とこにも来てました。
2回目に作ってたのは500万円の借金。
はいはい、
だけど、それは退職金で払ったということは、かなりきちんと働いてたってことですね。
そうです。退職金が。会社入ってたんでね。
うん。
ずっと働いてたんです。
うん。
中学校卒業してからすぐ働いてたんです。
だけどギャンブルはやめられないで。
ギャンブルはやめられやなんだかして、なんぼ言うても。
まあしてるよ。
そうよ。情けなかってみんな。言われるけども、私に結局母親が早亡くなったんでね、私が長女で、なんか私ばっかり責められて、今度はしたらあかんで、今度はしたらあかんでって私もちょいちょいとあげてんけどね。病気や酒かすなって言われるけどね、私にとっては、母親早亡くなって、あの子が中学校卒業した時やったんで、かわいそうやなと思って、つい、甘やかしてもたやな。
あなたはそうすると随分この弟さんにの借金を清算するときに協力してたわけ、
うん、そうです。
それでその500万円の借金を払ってて退職金で、それで働きに。
その時はもう自分で払いましたっていうことで。
で、働きに行くと言って。
それで、
そして
どっかいたんか県外の方へ出てもたんです。
はい。
で7年ほどもう連絡ないんでね。
ということは働きに行くと言って以来、
うん、
どこにいるか分かんない
という
か。
分からないんです。
うん。何の連絡もないという。
連絡もないんです。
どこにあなたばっかりじゃなくてどこにも連絡がないわけ、ね、
ないんです。
はい。
ほいで私出ていくときに私に30万貸せって言って、まあ30万立て替えたんですけどね。ほいで、はい、どこで住むか分からんよって、あのキャッシュカード預けとくよってに、またこれで出して送ってほしいっていう、いうことで年金オーバ
ー。
ほいで私も何にも言うてけへんよって、まあ私ももうこっちゃってんけど、もう私も85になったらもしかのことあったわいと思って、いくら貯まってんのかなと思って見たら、結局700万ほど貯まってるんです。
700万貯まってるということは700万引き出されてるってこと？
引き出してないんです。そのままあるんです。通帳が持ってないけども、キャッシュカードで調べたらそれだけ出てくる、あの金額が出てくるんです。
700万の金額はそのままある。で、あなたにはだけどその時30万貸してくれって言ったんでしょ？
そう、その時はね、あの一銭もなかったんです、貸しカードにと。通帳は自分が持って行ったんです。
うーん。
で通帳で引き出してんのかなと思って、こっちも言うてけへんよってに、もうええわと思ってほっちゃってんけども、あんまり連絡ないんで、ちょっと調べてみたら残ってたんで、ひょっとしたらもうこの世にいてないに違うかなと思い出して。
うん。非常に難しい、あの相談ですけれども、あなたの今日の相談は、
はい、
こういう状況の中で私はどうしたらいいかっていうことですね。
はい。
今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、すみません、よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、お願いします。
あの今のお話ちょっと整理すると、
はい、
弟さんにその30万貸してあげて、
はい、
で、予想圏外に働きに行くと、
はい、
でそこから音信が絶えてしまった、
はい、
それがもう7年も前の話。
そうですね。
でこの7年間全く連絡はないの？
絶対に連絡ないんです。
それが一つね。
はい。
それからさっきおっしゃったキャッシュカードを渡されたっていうのは、そのキャッシュカードっていうのは誰のキャッシュカード？
あの弟のです。
弟さんの口座のキャッシュカード、それを
私に預けていたんです。
どういうことで預けていったんですか？
私に30万欲しいって言うたんで、いつ返してくれんのって言うたら、ほいたらあのキャッシュカードにね、弟の年金が入るから、そっから引いてくれってことです。
返し方どうするんやと言ったら、キャッシュカードから渡しとくから、
うん、はい、
こっからあの払い出して30万取り戻してくれと、
うん、はい、
そういうことで渡されたわけ。
そうです。
ああ、そういう意味ですか。
はい。
ああ、それとで、
それから何にも言うてけへんよ。
はい。
ほいでもう7年ぐらい経ってよってに、どうしたかなと思って電話、はい、あの携帯電話もちゃんとかけても一個も出えへんし、ほいたらあの生活してるかなと思って、そのキャッシュカードを見に行ったら700万ほど貯まってるんです。
残高がね。
うん。
あの携帯今にかけても電話に出ないということですけども、
うん、
携帯電話は鳴ってるんですか？
いや、ならないです。
ああ、
何の音もないです。
ああ、だからその携帯の番号そのものがもう使われてる、ないみたいなのね。
はい、はい、
うん。でもそんだけ賭け事が好きな人で、
ええ、
でその口座の残高が700万も、
うん、そうよ、それにびっくりしたんよ私、
うん、
もう絶対に出して持ちあると思ってたんよ。で年も年だけゼロやろなと思ってたんやけども、
うんうん、
見てびっくりしたんよ、残高があったんで。
その残高見てびっくりして、
はい、
どうなってるんだろう。
そう、どうな なってんのやろうと思って。
っていうのが今のお気持ちね。
で、まあ、戸籍謄本取ってきたら。
あ、それを今言おうと思った。あ、取ってきたら、
うん、置いたら、自分の生まれたとこに置いてます。ほいで、息子にいてもうたんです、戸籍謄本取りに。ほいたら、もう、老いやったら、他人になるので、姉を来なあかんって言って、ほいで、私またいてきたんですけどね。
いた、はい。で、取れたんでしょ、うん、
はい、いてくれたんですけど、まだそのまま生まれたところに置いてるだけです。
戸籍はね。
はい。
ね、うん、戸籍のところにね、うん、まあ、念のためなんだけども、はい、戸籍に不評っていうのがあるんですよ。
あ、そうですか。
うん。不評って何かっていうと、
はい、
住民票って聞いたことあるでしょ。
はい。
で、住民票を移動すると、
はい、
戸籍に不評っていうのがついてて、
はい、
それが連動してて、
はい、
住所が変わっていけば、
はい、
戸籍の不評に、
はい、
住民票をちゃんと移してればの話なんだけれども、はい、今置いてる住所地、住民票のあるところは出てくるんですよ。
あ、そうですか。
だからね、
はい、
いや、一番僕は最悪の事態を心配したんだけども、
はい、
戸籍をお取りになって、
はい、
そこでその最悪の、例えば亡くなってるとかそういうことではなかったわけね。
はい、結局、うん、もうね、行方不明になって、ほいでもうどっかで亡くなって、死体も何にもわからんと、どっかへかいてもたんかなと思って、うん、ほいでに何にも連絡ないんかなと私思ってるんですけど、
まあ、そういう心配もっともですよね、
うん、
でね、ただ今ちょっとできることは、
はい、
その戸籍のね、不評っていうのをちょっとお取りになってみて、
はい、
その不評についてる最後の住所がどこになってるのかをお確かめになって、
はい、
それで、あとその住所地に、
はい、
その息子さんいらっしゃるようだから、
はい、
それは息子さんに手伝ってもらうしかないんだ、
はい、
と思うんだけども、その住所地へ実際ちょっと出向いてみて、
はい、
そこにいるのかいないのか、
はい、
ということを確かめてみる。
はい、そうですか。
うん、
はい、ほな、そこ行って、見てきます。
でね、
はい、
多分これ常識的に考えれば、
はい、
その最悪の亡くなってるっていう事態じゃ ないんだとすれば、
はい、
どこかの施設かなんかにいらっしゃるんじゃないですか。
そうです
ね、もし元気で普通にね、
うん、
動き回って、
うん、
やってらっしゃれば、
はい、
もともともうほとんど病気の博打好きな人ですから、
はい、
700万からの残高があるはずがないじゃないですか。
そうです。そう思ってるんです私も、
うん、だとするとそれを使えない状況にしかないと思うんだけども、ただね、取っかかりとしては、
はい、
不評はね、最後の住民票のね、
はい、
所在地しか載らないので。
あ、そうですか。
で、息子さんに協力してもらって、
はい、
その住所地、
はい、
最終把握できる住所地をまず調べてみて、
はい、
そこに取っかかりがあるかどうか、
はい、
それを調べになるしかない。最後の住民票が置かれてた住所地をまず掴んでみて、
はい、
そこに何か取っかかりがないかどうか、
はい、
ご心配でしょうけど、そこをまずやってみてくださいな。
はい、わかりました。
はい、よろしいですか。
はい、わかりました。
よろしいですか。今いいお話伺いましたね。その結果がどうなれね、
はい、
まあ、キャッシュカードを渡していく優しさがあるんですよね。
そうよな。最後にもう自分がこれで別れやと思って渡したん違うかなと思ったら泣けてきてね、
うん、そういう優しい子だ、弟だったなと、まあ、いうことを忘れないで、
はい、
いてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
はい、今の弁護士の中川淳さんのお話じゃないけど、どっかの施設に入ってるってことは考えられるよね、
うん、
しかし そういう身元不明で施設に入れるのかしらね。
いろいろ謎が多いですね。
謎が多い話でしたね今日はね。
けどいつも兄弟の揉め事ばっかりじゃないですか、テレフォン人生相談って、
うんう
ん、なんだかこんな思い合ってるね、お姉さんの話あったまりますね。
は？
お姉さん心配してるんでしょ、弟のことね。
心配するでしょう、しかし85歳になって77歳の弟というのと関係はやっぱり兄弟っていう関係なんでしょうか
ね。そう思いました私も、
うん、はあ。まあちょっと謎の多い相談で先生たちも戸惑ったようだね。
そうね、困ってましたね。
結局ああいう結論になっちゃうのかな。
うーん、うん。